ゲイポハウス。Boys and boys are staying at home.
ゲイポハウスはゲイポッドキャスター17人のおうち時間の過ごし方をただただ収録したものです。用意したのは素敵なマイク1本だけ。台本は多分ございません。
こんばんは。ゲイポハウス第11回目はサタデーラジオフィーバー紫色担当佐野ラジオがお相手です。様々なゲイポッドキャストが番組の枠を超えてマイク1本、つまり一人収録でリレーしていく企画。前回の今日何喋るの光太郎くんからバトン引き継ぎまして、私佐野ラジオがお送りしたいと思います。はい、どうも、佐野ラジオです。光太郎くんからねバトンいただいた時、なんか天才とかね言われて、まあ本当その通りでございます。天才の方をねさせていただいてるんですけども、そういう私がですね、どのようにおうち時間過ごしているかというと、まあ光太郎くんと同じように私もネットフリックスをね見たりしていて、でまあ何見てるかって言われると、やっぱり最近はですね、愛の不時着ですね、韓流のネットフリックスオリジナルドラマなんですけども、いや本当にたまらないので、ぜひね皆さんも見ていただいて、見て本当に損はないということを約束しますが、何せ1話がねすごい長いんですよね。1話が全部1時間以上の尺を取っているので、ちょっとそこがね体力使うかなという部分ですけども、まあその最初はね長いなと思いながら見てたんですけども、次第にね、終わらないでと思いながら見るようになりましたね。いや本当にまあもちろん完結してね、その愛の物語が完結するんですけども、いやその後日談とかもまだまだ見たいし、そのサイドストーリーというか、まあ、脇役の方々のねその後の生活とかもねちょっと描いてほしいなとか思ったりしてるんですけどもね、どうかな。結構本当に話題作だと思うので、この後なんかないかな、スピンオフとかないかなってちょっと期待したりもしております。あれだよね、韓国語だからさ、本当に韓国語の素養が私ないので、本当に何言ってるのか分かんねえなーって思うんだけど、こう十何時間も見てると耳がね、あこの単語さっきも聞いたなみたいな感じになってきて、こう韓国語にすごい親しみをね持ったなっていうのが感想ですね。ぜひ韓国行ってみたいねって一回行ったことあるんですけどね、また行ってまた違う楽しみ方ができるんじゃないかなって思っております。あとはですね、私鈴宮春日の憂鬱のテレビ版をね全て見ました。この2020年、令和も2年になろうというこのね年にようやく私鈴宮春日の憂鬱全部見ました。まあ、当時流行ってた時、鈴宮春日全盛期の時、私本当に中学生で、まあ、流行ってはいたんですけども、ちょっと深夜アニメとかを見る体力がなかったというか、こう夜遅くまで起きてられないタイプのねガキだったんですけども、ということもあっても、この何年に20年は持った、10年か10ちょっと年ぐらいね経過してようやく見ることができましたね。いやまあもうね話は知ってんだよ、エンドレスエイトとかもさどうなるか知ってる状態で見たんですけども、まあやっぱこの名作と呼ばれるだけありましてね、すごいことですわ、すごいアニメでしたなーって思った。鈴宮春日に対してねこううるせえなーって思うこともねたくさんあったんですけども、まあ、10年も前だとね価値観というかこうねいろいろなものが事情が違うので、当時はねすごい大人気キャラクターだったんだろうなーって思いながら見ておりました。はい、あとはですね、私おうち時間が増えたの、まあ、在宅勤務にね切り替わったんですけども、それに伴ってねおうち時間がすごい増えたんですよ。おうちにいる時間が、まあ、増えるわな普通に、増えて、どうしているかというとですね、私おうちがですねゴミ屋敷だったんですけども、そのゴミの山をもうひたすら片付けて、今結構ゴミのない生活をしておりますね。部屋が本当に足の踏み場がないっていうか、もう獣道みたいな作っちゃうんだよね自分で、こうゴミっ ていうか、まあ、いろんなものを撒き散らして床に、そので、唯一通れる道を1本だけ作っておけば、まあ、動線は確保できているので困らないから、別に生活できてるなって、まあ、昔はっていうかちょっと前までね思ってたんですけども、まあ、おうち時間が増えるにつれて、おうちで一日をずっと本当に一日を過ごさなきゃいけないわけじゃないですか。外出もねできないの でそういうのもあって、いやこれおうちにゴミない方が多分いいなって思ったので、おうちのねゴミを一掃して、まあ、これ定期的にねゴミ一掃することを一掃する生活を続けていたんですけども、まあ、久々にこの一掃して床が見えてね、掃除機もかけていい暮らししてるなーって今思っております。これがねいつまで持つかなーっていうのが不安なんですけども、もうあのできるだけねゴミを床に置かないということを徹底すればいけるんじゃないかなーって思ってるんですけどね、気が緩むとすぐごちゃごちゃごちゃってなるので、あー引っ越したい。はい、あのあとそうおうち時間が増えるに伴ってですね、あのゴミ屋敷だったので、そんなゴミ屋敷で料理なんてできるわけないじゃないですか。なんで久々にこのゴミ屋敷でなくなったから、あのお料理をねするようになりました。私もともと料理が、まあ、得意っていうか、その学生時代にキッチンでねアルバイトしていて、ちゃんと料理するタイプのキッチンだったので一通りできるんですけども、まあその設備面というかね、やっぱそのキッチン、アルバイトしていた先のキッチンっていうのは、そのもちろんお料理屋さんのキッチンなので設備が何でもあったわけですよ。もうガス台とかも 5台とかあって、フライパンも大中小特大みたいなあって、もういくら汚しても別にさ家じゃねえしいいやみたいなあの感じでやってたんですけども、家でねやるとなるとなかなかハードルが高くて、というのもあって料理をしてなかったんですけどもね、最近もうようやくこの一人暮らしをね始めて2年経過したんですけども、今ようやくあの鍋のセットをですね買いまして、アマゾンであの3点セットですね、でっかいフライパン、小さいフライパン、鍋みたいなセット買って、あの取っ手のね外れるタイプだったんですけども、いやーすごい、今まではちょっとした小鍋は持ってたんですよ。でそれでインスタント麺煮るとかはギリギリしてたんですけども、いやそのフライパンとかを買ってからですね、私あそういえば料理できたなと思って、今とっても料理にねハマっております。普段っていうか、そのちょっと前まではコンビニでお弁当買って帰って夕飯食べたり、もう外食しかしなかったりしていたんですけども、やっぱり自炊するとね、あのいいですね、食べたいもの、食べたい味って自分で作れる、自分にしか作れないとね思っているので、自分の食べたいものをもオーダーメイドするわけですね。それをポンと食べられる生活っていうのはとってもありがたい貴重な体験をさせていただいております。どうもありがとうございます。しかしね、私自分が飽き性なことを知っているので、この自炊するという流れがどれほど続くのかというねことが非常に不安なんですけども、まあそう不安で今ね調味料を全然変えてない。今家にある調味料が塩コショウだけなんですよね。で醤油をね買うかどうかすごい迷っていて、醤油って結構量あるじゃないですか。いやまあ小さいやつ買えって感じで、まあ、小さいやつでも結構あると思うんですよ。あれ使い切るのって結構大変じゃないかと思って、あんまり、まあ、塩があれば塩分は取れると思ってるから、あんま醤油に頼らない生活をしているんですけども、その醤油、まあ、醤油はいいよ使うよ、じゃあみりん買うってなって、みりんもさ使うけど欲しいけど、でも余したらもったいないしなとか、もうみりんもだしね、料理酒も、いや料理酒欲しい、必要だよなと思ってるんだけど、いやでも余したら嫌だなとか、余したら余したでまた捨てるのが大変で、あの私この度の大掃除でですね、あのキッチンの下の棚があるんですけども、そこを本当に2年ぐらいで開けてなかったんですけども、そこ開けたらなんか謎のなんだなんか醤油もちろんあったし、醤油もあったしみりんもあったし、あとね飲まなくなったプロテインとかねあって、あとバルサミコ酢あったね、バルサミコ酢もあったりして、ちょっとこうなったら嫌だなと思ったのでちょっと悩んでいますね。いやでもしばらく自炊続くよな、自炊した方いいもんな、なんか スーパーで買い物をしてさ、まあ、何千円といくと思うんですけども、何千円ってなって高いと思うんですけども、なんか1回の外食でそれ使うなと思って、うん、で、まあ、1回飲みに行ったりね、こう居酒屋とか行ったら使うなっていう額だから、でそのお金を出して、もちろんそれで1食分しか作れないわけではなくても、何食分もね材料を買い込んでるわけなので、いやそれをちょっと割り算したらお得じゃんって思うようになりましたね。あの本当に、まあ、作る手間をね考えなければというのがあるんですけども、手間だよね。今はさ本当にお家にずっといるから、どんな手間も惜しみませんけども、これでまたあのお家にいる時間が減ってきたら、来た時が私ね恐れております。みりんとかさするから、値段、美味しいみりんはね。はい、というわけでゲイポハウス、ここまでのお相手はサタデーラジオフィーバー紫色担当佐野ラジオでした。次のゲイポハウスは明日ねじまきラジオさんにて配信予定です。お相手はねじまきさんです。というわけで、あのねじまきさん、はじめまして、どうも、佐野ラジオです。以前ですね、あのうちの小田急線とコラボしていただいているんですけどもね、私があの完全に初対面っていうか、あの、はい、初めてこのようにこのような機会をいただけてとっても恐縮でございます。この企画を決めるグループの中で、あのくじ引きでこれ順番決めたんですけども、私からねじまきさんっていう順番が決まった時にこう受け止めきれるか不安ですみたいなことをおっしゃっていたんですけどもね、あの全然私永久に下ネタをね喋ってるわけではないので、こういうね普通の話も意外とねできるんですね。サタデーラジオフィーバーで、サタデーラジオフィーバーでこんな普通の話するの初めてかもしれないってぐらい、あのネットフリックスの話とかね普通にできるので、あのぜひ怖がらないで今後ともよろしくお願いできたらと思っております。それではリスナーの皆さん、ねじまきさん、次もよろしくお願いします。